京 CD ナンバー36、本日のメッセージはキリストの祈りと題して、2009年1月24日にベン・アサフ・コワイアーによりもたれました音楽礼拝です。
すなわち罪との戦いの歴史が記されています。罪の世界に住んでいる私たちのために、多くの慰めと励まし、そして救いの約束が書かれています。人生の戦いを信仰を持っていった人々の物語があります。彼らは悩み苦しみの多い人生をどう生きたのか、どのような希望を持っていたのか、私たちの人生にどのような助けとなるのか、一人の人物から聖書の神様を知りたいと思います。 イエス・キリストに従い、3年半の間、イエス様と苦楽を共にしました。漁師であった彼は、これといった才能、学歴もありませんでした。また、性格は感情的で衝動的で、野心と自信で満ちていました。この性格のゆえに、ペテロは、弟子たちの中で、イエス様に最も注意を受けたものでした。決して、イエス様の弟子にふさわしい人物ではありませんでしたが、イエス様は彼を愛してくださり、彼もイエス様を愛していました。イエス・キリストは、その愛の中で、彼を教え、育み、育ててくださいました。ペテロの性格もイエス・キリストと共にいることによって、眺めることによって少しずつ変えられていきました。生涯の終わりが近づいていました。十字架の死を目前に控え、イエス様はペテロにこのように言われました。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。するとペテロはすぐに、主よ、私は僕にでもまだ死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です、と断言しました。そんな自信に満ちたペテロに対し、イエス様は、ペテロよ、あなたに言っておく。今日、鶏が鳴くまでに、 あなたは三度私を知らないと言うであろう。ペテロはこんなにキリストを愛しているのに、キリストは自分を信頼してくれないと落ち込みました。イエス様との生活において、ペテロは様々な悪い習慣や性格が変えられつつありましたが、キリストは彼のうちに傲慢な心、うぬぼれ、自分の力に頼る思いがあるのを見て心配されていました。ペテロのうちにキリストに対する愛さえ圧倒してしまうような自分を愛する思いと自信があるのをご存知だったのです。イエス・キリストはそのペテロに対し自分の本当の姿に気がついてほしいと愛の心を持って呼びかけ、警告を与えられたのです。イエス・キリストは彼の閉ざされている心の門を叩いておられました。その夜、イエス・キリストは敵の手に売り渡され、裁判にかけられました。ペテロはイエス様のことが心配で、遠巻きにその様子を見ていました。しかし、そこにいた人たちが、彼のことをイエスの弟子だと言い始めたのです。数時間前に、私は決してつまずきません。あなたを知らないなどとは決して申しません。と自信を持って誓った彼が、そんな人は知らないと答えたのです。その人のことは何も知らない、本当に知らないんだと激しい口調で答えたその時、鶏が鳴いたのです。その鳴き声を聞いた彼は、イエス・キリストを裏切り、拒んだ自分を知りました。少し離れたところにおられたイエス様は、振り返り、ペテロを見つめられたのです。そのお顔は、哀れみと悲しみが混じった優しいお顔でした。怒りの影はありませんでした。ただ、その許しの顔つきが、ペテロの心を矢のように刺し通したのです。激しく泣きながら暗い夜道を走り続けた彼は、イエス・キリストが、 血の汗を流しながら祈っておられた場所についていました。その場所で彼はどれだけ涙を流し、何を思い、何を祈り、何を決心したのでしょうか。悲しみと苦しみ、絶望と後悔のどん底にあった彼はもう一度這い上がることができました。それは彼が裏切りの言葉を発した時に向けられたイエス・キリストの憐れみに満ちたお顔、そしてあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったというイエス・キリストの祈りの言葉に、ペテロは希望を抱き、愛と許しを信じたのです。イエス・キリストは裏切ってしまったペテロをも愛し、彼のために祈ってくださいました。まさに、イエス・キリストはペテロの慈しみ深い友なイエスであったのです。その日、心身ともに疲れ切ったイエス・キリストは、自ら十字架を背負い、カルバリーへと向かわれました。イエス・キリストの体が十字架の上に乗せられ、人々の癒しのために手を置いてくださったその手に、人々の必要に応えるために歩かれたその足に、太い釘が当てられました。その釘は筋肉を潰し、骨を砕き、残酷な音を立てながら打ち込まれました。十字架が乱暴に穴の中に突き立てられ、その手と足の肉が引き裂かれました。イエス・キリストは苦痛のあまり、うめき声を出されました。肉体の痛みだけでも耐え難い苦しみでしたが、キリストは全世界の罪のため、十字架にかかられたのです。アダムから始まった全人類の罪をもって、神の子、キリストは苦しまれました。その罪の重りがあまりにも重かったのです。 自分を裏切った愛する弟子ペテロの罪のため、十字架の下で彼を罵倒している群衆のためにも、イエス・キリストは十字架の苦しみに耐えられました。十字架の上で父なる神様に叫ばれました。彼らを許したまえ。私たち一人一人の罪を負って、罪なきキリスト神の御子は死んでくださいました。イエス・キリストは復活され天に昇られる前、ペテロに私を愛するかという質問を三度されました。私があなたを愛することはあなたがご存知ですと心を砕かれたペテロは答えました。そのペテロにイエス様は伝道の働きとともに教会を管理監督する重い働きを任されました。イエス・キリストが自分を見捨てられなかったという思いは、彼にとって希望であり、慰めと祝福でした。罪が許されて、もう一度献身を新たにしたペテロは、私はあなたのために祈った。そして、あなたが立ち直ったとき、兄弟たちを力づけてやりなさい。というキリストの祈りを、人生の一瞬一瞬の支えとしたのです。イエス・キリストはペテロのために祈ってくださいました。そして許しと希望を与えてくださいました。生まれ変わったペテロは心で叫んだでしょう。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。
Thank you.
私たちはこの地上に生きている限り、様々な悲しみ、悩み、試練に遭います。神様の守り、助けを感じることができない時があります。神様は本当に生きておられて、私の祈り、思いを聞いておられるのか、と疑いたくなる時があります。神様に叫びたくなる時もあります。人生の悲しみ、試練の時に、私たちはそこから遠く離れようとします。しかし、私たちがどんな状況にあろうとも、私たちのためにすでに祈ってくださっているイエス・キリストがおられることを忘れないでいたいと思います。私たちが今人生を歩んでいけるのは、私を愛してくださって私のために祈ってくださった方がおられるからです。裏切り者で、傲慢で、傲慢な罪人を、完全で真実なお方、神の御子は私たちを信じてくださり、祈ってくださいました。私たちが十字架の血を無駄にしないで受け入れてくれると信じて、人となり、死んでくださいました。ああ、なんと驚くべき主の愛でしょうか。なんと広く深い恵みなのでしょうか。 で私たちと同じように、いやそれ以上に誘惑や苦しみ、悩みを経験なさいました。ですから試練や悩みのうちにある私たちを慰め、励ますことができます。今イエス・キリストは天におられます。私たちが罪を犯し悔い改めるたびに取りなし、許してくださっています。私たちの信仰がなくならないように祈り続けておいでになります。イエス・キリストは私たちのためにもう一つの祈りをしてくださいました。あなたが私に賜った人たちが私のいるところに一緒にいるようにしてくださいと祈られたのです。アダムが罪を犯し、神と人が一緒にいることができなくなって以来、イエス・キリストはもう一度私たち人間と共にいたいと祈ってこられました。罪によって人間と神は一緒にいることができなくなりました。ですから神はイエス・キリストの命をかけて、この究極の希望を実行してくださいました。今、天において私たちの罪を許すとともに、私たちが罪から離れるように働いておられるのです。そのキリストを仰ぎつつ、私たちも新しく生きる一歩を踏み出すことができるのです。ペテロは手紙の中でこう記しています。大いなる約束が与えられている神の性質に預かるものとなるためである。それだから、この日を待っているあなた方は、シミもなく、傷もなく、安らかな心で、神の御前に出られるように励みなさい、と勧めています。私たちには、イエス・キリストが、試練や悩みの中で、私たちの信仰を支えてくださるという約束、私たちを清めてくださるという約束があります。そして、神と人とが共に住むという大いなる希望があります。主の素晴らしき御業は、私たちに勝利を与えてくださいます。救われた者は共に集い、主を拝するのです。私たちはその約束を信じ、イエス・キリストを信じて、主のおられる天国を目指して歩んでいきたいと思います。
Thank you. Thank you.
罪深いものを愛し、救ってくださる、この道を開いてくださいましたことを心から感謝申し上げます。どうぞ罪深い私たちでありますが、キリストの祈りを心に刻み、再びあなた様と会う日まで、あなた様と共に歩んでいくことができますよう、弱い私たちを聖霊を与え導いてください。おふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。すべての栄光があなた様に注がれます。感謝して尊き救い主なるイエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、恩祝福が豊かにありますように。